はい、8月24日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
トラブルに次ぐトラブルでございますね。
すごいなんか噛んでるね。
機材が
噛んでるね。
機材が噛んでる。
はい、ツイキャス、あの PC の方がねちょっと甘みがひどいということで、うん、一旦ちょっとあの再起動するので、うん、ツイキャスの方も一旦切れますので、
はい、
ご了承いただきたいと思います。
少々お待ちを。
ともきと、
荒川慎也と、
はい、劇団図から秋山ひとみです。
よろしくお願いします。
あ、この時間に音楽鳴ってないと寂しいね。
そうですね、もう始まって早々鳴ってないっていう、なかなかないですから。
いや、もう俺たちはさ、音楽に頼らないトークをしていくってことだ。
慎也さんが盛り上げてくれるってことですね。
ないな、
ないな、ないか、うん、
よし頑張るぞ。
なんかあります？
なんか、ね、
お笑いライブお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでした、ココリッチさん。今回は
今月僕らトップバッターだったんですよ。
ほう、
G3 の
G3 の一番最初だったね。
一番最初で絶対違うけどなっていう。
おう、一発目からココリッチワールドか。
もう
尺大丈夫だった？
僕らは、うん、そのトップバッター、本当は点数的には僕らは G3 の後の方なんですけど、うん、まあ、その点数の順番でいつも 前、うん、あの前の月の、ね、点数の順番でやるんですけど、うん、あの実質そのライブのトップバッターが、うん、先月のライブの最下位の人が、うん、トップバッターを務めるということになって、
う
ん、荷が重いと、
うん、
誰だったの？あ、本当は違う人ってこと？
本当は違う人、
本当は違う人がトップバッターになるべきだったけど、
だけど何ヶ月前かぐらいから、うん、なんかちょっと G3 にいる中でもやっぱその企画終わって、うん、さあネタ一発目、はいドンっていう、うん、ちょっと、
まあ、一発目だから、一発目からやっぱ盛り上げていった方がいいっていう
とか、ちゃんと笑いが取れるっていう人だ、うん、前尺オーバーとかでノーブレーキさんとかが G3 落ちてた時に、
う
ん、点数的には2位とかだったんで、
う
ん、
はいはい、
G3 の後ろが2番目とかなんですけど、ちょっと会場をわっと華やかしてほしいということで、うん、トップバッターになるとか、うん、っていうのをやってて、じゃないとトップバッターからの雪の部とかことぶきパンチとかワニ先生とかがトップバッターで出てくると、
まあ、点数的にはそう、まあ、そっちが正規っていう感じ、うん、
はい、
だけどっていう
けど、やっぱライブの
構成的
全員の個人ネタが始まる一発目が雪の部で、ツーンってなる状況で始まっても、
まあ、企画でどんなに盛り上げても個人ネタの一発目がグンって下がると、またそこからゼロからのスタートになるからね。
になっちゃうから、じゃあ、トップバッターはその、まあ
まあ、G3 の中でも、
まあ、このネタ見せとリハーサルを事務所でやっていく中で、この人たちにトップバッターをお願いしようと。ただその代わり30秒プラス
あげます
と、2分半あげます
と。ああ、だからちょっと 長かったんだ。
はい、
すごい、なんかまあ、今回受付にいたんで一回も会場の中入れなかったんですけど、
はい、
ココリッチトップバッターでやって、まあ、ロビーで音聞こえてトップバッターでやってありがとうございましたって言った次が誰かな、ここ雪の部かな、
雪の部
かグッドモーニングか、
雪の部、
ね、雪の部かな。で雪の部のネタ聞いてありがとうございましたがめっちゃ早く感じたわけ、
はい、
はと思って、さ、これが2分だったらココリッチどんだけ尺オーバーしてるのって思ってたんだけど、ちゃんと尺の中でやったのね。
そう、トップバッターになる代わりに30秒時間あげるから。
あ、そういうことか。
漫才とかやるんだったらちょっと、客いじりをしながらちょっと
遊べる時間をもらったのね。一体感を
作るじゃないですけどっていう、その分の時間はもらってるので、
うん、どうでした、そのトップバッターの仕事はもう一郎並みに果たせたんですか？やっぱ
その後の
どうした、
その後の G3 の流れで見たら、うん、まあ取ってた方だと思うんですよ。ただその後の雪の部からちゃんと急ブレーキかかってた。
あ、急ブレーキ
結局かいっていう感じだな。
かかるっていう、
雪の部さんがかけた。
ただでもココリッチがね、うん、一発目になると一発目っぽくないんですよ、ネタが。やっぱりコントだし、
まあ、ちょっと不思議ワールドという
か、ね、今回のネタに関してはもう3人照明ついたら3人舞台の上でこう立ってて、
うん、
なんか人気のラーメン店に並んでると、
うん、
で一番最後尾にジャンヒビさんがいて、いやこの間オープンしたラーメン屋来たけどめっちゃ並んでんなって、これ20人ぐらい並んでるなっつって、これも結構待つかもしれんから今日諦めようかなみたいなこと言ってて、うん、まあでもちょっと頑張って並んでみるかって、そのまあ僕らのコントって結構頭でそのジャンヒビさんがコントのま
ず
この状況説明から入るんですけど、うん、それを言った後に真ん中にいた 僕が振り返ってそうするかっていう、いや知り合いだったばお前っていう、俺一人で来たと思ってたよみたいな、
ああ
なんかそんなネタなんですよで前に岸本が並んでて二人でわちゃわちゃやってたら、怪訝そうな顔で岸本も振り返ってみて、え他のお客さんに迷惑だから静かにしれって言ってたら、食べるの決まった、いやお前も知り合いかやみたいな、
あ だんだん増えていくみたいな、
でここに並んでる20人全員一緒に来たやしみたいな、いや全員知り合いだったばっていう、そういうネタだったんですあ知り合いから電話だ、いや大体そうだろうみたいな、もしもしお知り合いやしみたいな、もうなんか知り合い知り合いチャーイーするっていう、なんかそんななんていうんですかね、本当に変なというか、
まあ
一応でもコボリッチがやりそうな、
まあまあまあまあまあまあ、好きな人には好きだけど、そこの世界観がまず知らない人は、えこれは何なのっていうところから始まる世界観だから、
ってなるようなコントだったので、一発目尺もらっても大丈夫だったかなっていう、
まあまあ、今のトモキの話であれですけど、ラーメン店とかどっか行った時に並べます？
絶対並ばない。
僕も言いましょう、絶対並ばない、
絶対並ばない、
ね、並ばないっすよ、ね、自分はかちょっと覚悟するんですよ、今日は混んでるだろうなっていう時は、土日に出かけるとか、うんまあ、ちょっと人気とかっていうとこだったら30分ぐらいは並ぶ覚悟で行くんですよ、
いやいやもう土日じゃないですか、うん、その店のラーメンがうまいって評判で、うん、土日にしか行けない、うん、絶対並んでる、はい、もうその日はその候補外しますから、
あ僕もそうです、うん、もう絶対行かない最初から
行かない、
えめっちゃ美味しいんですよ、
いや分かるけど、うんうん、
その待ってる時間の空腹感もちゃんと超えきれるのか、
ね
うん、味は美味しいけど量少ないとかったら、うん、めっちゃ引き合うわあの待ってた時間ってなるし、美味しいよ確かに美味しいけど量かなとか、
それよりは、うん、それを、ね、似た味とか、うんまあ、味とか醤油だったら醤油ベースとか、そこの、まあ、こっちは美味しいんじゃないかってところに、
100点のものを30分かけて並んで食べるよりは70点とかの並ばないで、うん、
すぐ食べられる
方がいいってこと、
なんかなんていうんですかね、僕ら多分シェアさんもだと思うんですけど、うん、これは共感今のところしてきたあれなんですけど、うん、どっかに飯食いに行くっていう、もともとあっち有名店で、うん、美味しいって評判だから、うん、今度食べに行こうって決めては多分行かないと思う
んです、何食う、ラーメン食いに行きますか、
行こうかって言って行って並んでんな、別行こうぜってなる、うん、
そこまでのこだわりがないってこと か、
そう
だから目的じゃないっていうか、
別にそう、そこのラーメンを食べるっていう目的で行かない、
じゃあ東京とか、まあ、県外に行って、はい、なかなか行けないじゃないですか、沖縄だったら、まあ、じゃあもうちょっと落ち着いて、まあ、あのオープンしたら開店すぐとかだったら混んでるからまた来月とかちょっと様子見てこようかって言えるじゃないですか、県外とかだったら年に1回行くか行かないかじゃないですか、のそこの有名店だったら
行かない、
行かない、
ならその近くにある有名店をもっと探す、並んでそういう
の、そう別に並ばなくても
だって俺らからしたら
食事だから、
うん、食事だし別にそこだけが有名かもしれないけど、あ美味しいかどうか俺らの味じゃ分からんからな、
もともとの目的として誰かと一緒に行くとかで、うん、グループでね、なんかここのご飯が美味しいから、うん、ここのご飯行ってここのご飯行ってって食べ歩きをしようっていう予定で、
うん、
一緒に行くんだったらもうしゃあないなって思いますけど、うんうん、だったらその時間並んでる時間の空腹度も計算してもうちょい早めに行こうぜみたいな、
うんうんうん、
とかを言うとか、
あ
はいはい、意味
お腹すいたな、うんうん、飯食いに行こう、
12時にお腹すくんだったらもう11時半から並んどこうぜみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
もともと人気店に行くんだったら、ね、もうっていう予定があるんだったら、
うん、
もうだから飯とりあえず飯食おう、どこ行こう、まあラーメン食うかっつってパッて行って見つけたところが有名店で並んでたらもう即違うところ、
そうだね、あのね外でわちゃわちゃするのが嫌いなの、こうなんかさ並んでるってなるでしょ、うん、じゃあどこ行くって言ってこのなんか喋り始めるさ、
うん、
メンバーと言ったら例えばメンバーとかね、はいはいはい、じゃああっち行くでもあっちもな、でもあっちだったらなこっちにするっていうこの話し合いが嫌だから並びたくないのあんまり最初から
僕は
並ぶって選択はほぼないもんな、
お腹空いたらご飯食べるかっていう感じなんで、
うん、
その
あ
空腹だって入るじゃないですか、お店に並んで入れたとする、
うん、
メニュー見る、うん、注文する、うん、出来上がりで来るまでもまた待つんですよ、
うん、
実質20分プラス待つんですよ、うん、したら30分並んで入って注文して出てきてやっと一口目食えるまで20分、トータル50分待つんですよ、
うん、
なんでお腹空いて飯食いたいのに50分も待た
なきゃいけば。なんでそんなギリギリのお腹の状態で行く。
違えよ、ギリギリのお腹の状態じゃないんだよ。一度男は食べるって考えたら一気に腹が減るのよ。なあ、この不思議だな。
そうだから、もう並んでるのを見た時点でもう並んでるやしってなって、うん、もう別行こうって、この別を探してる時間でどんどんお腹空いてくるから、どんどんイライラしてくるっていう、うん、で次行ったとこも混んでる、次行ったとこも混んで
る。そう、なんかイライラする人が嫌。
もう嫌だ。
あのね、うん、ここまで話しといてなんだけど、はい、先週か最近の日曜日に、はい、僕アクロスプラザに行ったんです。古島の
新しくできたところ、
新しくできた古島駅のところの
リューボー
とか、うん、なんかいろんなお店が入ってるところあるんですけど、
はいはいはい、
そこらくら寿司に行って、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ並んだんですよ。
くら寿司も並びますね。
那覇ら辺でくら寿司
今病院の近く、私立病院の近く、
あれ浜寿司、
あ浜寿司か、くら寿司は事務所の近くにありますよね一個。
あれ寿司ローじゃない
、うん、え、あれ寿司ローじゃない、
事務所の近くにないでしょ。
ファミマの近くは、あれ寿司ロ
ー、事務所の近くゴーパチ沿いですよ、
ゴーパチ沿いのファミマの近く、あ、寿司ローか。
だから浜寿司は那覇にもちょこちょこあるんですけど、くら寿司中部以北ぐらいにしかなかったんですよ。中部ぐらい。
あ、そうなの。
茶谷にある、
茶谷とかにも多分ある。
茶谷にあるのは
浜寿司とくら寿司がほぼ
同じぐらいのところに、
ぐらいのところにあるし、うん、ダイカムとかにくら寿司入ってるし、
あ、そうなの、
とこは行ったことあったんですけど、那覇にくらがないと。浜はあると、南部に
浜はない
から。これもね、そのこだわりがあるの？
やっぱ若干違うんですよ。
味はでも多分
なんか一緒でしょ。
なんか関西と関東で違うみたいなのをちらっと聞いたことあるけど。
だからどっちかというと蔵派なんですよ。蔵か浜かで言われると。
蔵か浜で。
浜寿司はちょっとなんかアレンジ系が多いというか。
そうなの。全然わからないけど、
普通のスタンダードの寿司の上に玉ねぎ乗っけてマヨネーズかかってるみたいなのとか、そういう系がなんか多いイメージがあって、くら寿司はスタンダードのやつもあるけどちょこちょこってそういうのもあるしみたいな、うん、で寿司ローはもうスタンダードの。
そんなに比べられるほど行ってるわけ。
だからね、
すごいね。
結構行ってます。
行ってる。で、まあ僕はその一応並んだんですよ。
はいはいはい、
30分
並んでるやし。
ね、並んだんだけど、はい、その時はたまたま俺回転寿司ってそんな行かないわけ。
うん、
はい、で、まあ、お家の近くだったしアクロスプラザが、
はいはいはいはい、
でたまには回転寿司を食ってみようっつって、まあ、並んだってだけなんだけど、
その目的がもう定まったからってことですよね。
そうそうそう、
今日は回転寿司っていうのが、
そうだから別にこの時は別に待つの苦痛ではなかったんだけど、ただ相当待つね。相当待つされたよ。
でもまあ回転寿司だったらそれこそ回転率は良い方じゃないですか。カウンターで良ければ、
まあまあまあ20分30分ぐらいかな、うん、番号で言うと俺が持つのは例えば210番だとしたら、うん、まだ呼んでる番号がね190番台ぐらいだったわけです。前半ぐらい
20組以上は待ってる。20
組以上でね、もうああいう待ってる時の 人が出るね。なんかちょっとさ、びっくりドンキーの表みたいになんかカウンター好きみたいなのがあるのかな、待合室みたいな、
あ、
レジの前に、
はい、
で向こうにもいろんな、ね、まあ、人たちが待ってるわけですよ、
はいはいはい、
もうね、この席に俺座ってたんだけど、あいつだから、そしたらちょっとね、レジの方になんかあれがあったのよ、メニュー表みたいな、
はいはいはいはい、
紙の、
うんうん、
宅配もできますよみたいな、はい、で俺どんなのがあるか分からんから、そのメニュー表を取ってみようと思って、うん、紙の、うん、パッて取ったら戻ったらもう座られてんのよ。
あ、
取られてんの席を。
まあまあまあ、
普通俺デージ腹だったんだけど、取るかねえと思って、
まあ、
取る、みんな取るもんなんだ、
もともと座らないあんまり。
あ、そこには、
まあ、よっぽど空いてたらあれだけど、
ずっと外で、まあ、ね、変な話タバコ吸うところも向こうないから、外に、
あ、
だからタバコも吸えんし、どうせで、もうなんなら暑いしさ、
どうするんだろう俺
で。日曜日スコールがよく降ってたの分かる、
はいはいはいはい、
しょっちゅう、
はい、
外に出たらめっちゃ雨で晴れたりしてて、もわもわしてたのに、で、まあ、中で待ちたかったってあれなんだけど、
一人だったらあんま座らないかな。
まずその待つところに行かないから、どうするかが今は全然わからないです。
そっか、でもね、でも
結構ずっと携帯見てるのであんまり苦にならないというか、一人で、
だから取られるんだよ席を、この、待合室用の席さえも。
その席を離れた、
ちょっと離れた時、
時間というか、だからお手洗い行くとかで、
そうそうそう、
ちょっとして戻ってくるで、空いてなかったらしゃあないっては思いますね。
一瞬、もう、こっちのほら、3メーターぐらい、この問い立てがあるでしょ、
問い立て。
問い立て、
うん、僕とシェアさんぐらいの距離ですよね。そうそうそ
う、ここにちょっと取りに行って戻ったらもう座られてるっていうね。
わかる、もう立った瞬間に空いたと思って座って、あ、 あの人すぐ戻ってくるんだってなったらちょっと気まずいですよね。
でも僕も信也さんと多分同じで、その可能性も考えて、その人があっち戻らんな、じゃあ空いたってことだな、すぐわろっていう、うん、余分な時間見ますよね。
ちゃんとした気持ちのね、気持ちの整理を持つよね。
あの人あっち行ったけど、うん、
いいよ、
あれ取って戻ってきて座る可能性があるかもしれんから、もうちょい様子見ようと思って僕は見ると思います。
まあでもほら、もうやっぱみんなもう並んでたら疲れるじゃないですか。
いや疲れるのは分かるけど、
だからってその、うん、
取るのはダメ。
そう、あのその気遣いの心を忘れちゃダメ。そう、
人が出るんだよ。
そう、あの人また戻ってきて座るかもしれない。あの人がだってもともと座ってたもん、空いたんだと座るけどさ、でも戻ってくるかもしれない。ほら戻ってきたってもなるし、
めんどくさい、それはそれでめんどくさい。
あ、空いた、はいはい、俺座りた、はい取ったみたいな感じになっちゃうんで、イメージとしては
県外の人かもよ。
でね、俺パッと見たのよ座った人、うんうん、おじさんだったんだけど、うん、もうすんごいしたり顔なの、普通の顔俺が見てももう普通に何食わぬ顔って言うんだ、
悪気もなく
何
も
腹立つなと思ってもうい
やでもそれは僕は結構、うん、その感じで言えば結構あれですね、う
ん、なんか言えない、
見ますね。
ちなみに、ツイキャス、うん、アニゾーさん、オリトマさん、はい、いらっしゃってますね。ありがとうございます。オリトマさんから焼き鳥のネギと鶏肉をデイジーもらってる。こんなのもあるんだ。
今お茶だけじゃないですか、ね、コインとか。
すごい。アニゾーさんから、うん、空海は並ぶ？
ね、一組待ちぐらいですね。二組一組待ちぐらい。
あ、俺まず行って満席だったらすぐ出ます。待ちたくない。
うん、どこ行っても一緒だって思う。
いやもうだったらもうスキヤとかマックとかもうあのチェーン店の回転が本当に早いところ、最終的にだからもうそれでいい。
うん、ラーメン屋もでもそんなに回転率悪くないじゃないですか、まあ、まだ早い方じゃないですか、うん、はい、だからなんかこの定食屋言ったら、大戸屋さんみたいにもう注文入ってからなんか手作りでやりますみたいなとこ で、うん、でしかももう食べるのもああいうとこってちゃんと食べるじゃないですか。それこそおかず食べてご飯食べて味噌汁飲んで、もしかしたらコーヒー頼んでるかもしれないとかっていうとこだったら出ます。あ、ちょっとこれは時間やばいなって思ったら、う
ん、この間はい、この松山とかあの辺にある食堂みたいな24時間やってる食堂に初めてぐらい昼3時4時ぐらいに飯食いに行ったんですよ。
お昼に
、うん、めっちゃ混んでて、
その時間に
3時4時、いつもお店終わって5時6時朝方にしか行かないから、もう行ったらもう食券買って入って渡して座って待っとけばもう10分ぐらいで出てきて食えるっていうイメージで行ったんです。その時間しか行ったことないから、うん、昼ぐらいに行ったら満席で、まあ、なんか観光客の方がめっちゃ多くて、
まあ、夏休みもあるしね、
アジア系のだから家族ファミリーで座ってたりとかするから、あっち行ってすみません40分待ちますって言われて、
私でも前
落胆してしまって
夜中にガスト行ったんですよ。
夜中に、
もうでも12時とかそんぐらい行って、うんうん、ガラガラではあるんですよ、うん、本当にお客さんも 3,4 組ぐらいしかいないんだけど、入った瞬間に従業員の方に結構今時間かかるんですけど大丈夫ですかって言われて、
もう面白いな、
どんぐらいですかって言ったら 3,40 分って言われて、
なんだミステリーだな、それ
だから多分キッチン一人ホール一人で回してるんだろうなっていう。
まあだから深夜帯は
そうそう、だから全然手が、ま、お客さんは少ないけど、もうこの例えば二人分作るのも一人でやるから時間かかると、うん、って言われたか。でもうなんかしかももうテーブルも全然片付けられてないんですよ。
ああもう間に合ってない、ね、
そう間に合ってないから、あじゃあすいません また別のとこ行きますって言って、まあ、その時間だったら他のとこはそんなでもないじゃないですか、
うんうんうん、だからなんかこの待たされるではないですけど、うん、タクシー乗るときに、はい、タクシー見つからない場合って、
はいはい、
電話するじゃないですか、
はいはいはいはい、
ああ直接、
まあ、お迎えに来てくださいみたいな、
はい、1台お願いしますと、うん、どこどこにいます、うん、このネットで調べるしかないんですよ、
タクシー会社を、
はい、
はいはい、
まあ、行きつけというかがなければ、ね、
今いるところの近いタクシー会社に連絡したいから、うんうん、なんか営業所ってって出てくるじゃないですか、
はいはいはい、営業所ね、うんうん、
あっちに電話したら、すみませんこっち営業所なんで歯医者の方に電話してもらっていいですか。
あ違うんだ、
何が違うの
まあねそうだよね、分かんないよね。
タクシー、その地域打つ、うん、呼ぶって検索したら、うん、そのポンポンポンっていっぱい出てくるじゃないですか、うん、で現在地から近いところ、 Google ってベンリスナーの近いところのから順番に出してくれるんですよ、はいはい、 だから一番上のやつに電話したら、ここ営業所なんでって言われて、なんか番号言われて、外じゃないですか、もう待ってるから、
うん、
あの番号言いますけどって言われて、ちょっと待ってくださいって言って、メモるのもないし、もうこの携帯にまた打ち込むしかないけど、電話してる、番号を打てる画面で番号打つじゃないですか、うん、電話切るじゃないですか、うん、その画面一回消えるの分かる、
あ、分かる分かる、
だから番号が結局分からなくなるんですよ、何これってなって、で一応かろうじて簡単な並びだったんで覚えてて、フリーダイヤルのなんとかでなんとかなんとかなんとかで覚えてて、電話してそこからその場所伝えて、
うん、
で今自分が一番近い場所のところに電話したはずなのに、うんうんうん、そのまあ那覇の、うん、国際通り三重橋駅のとこにいます、で三重橋駅の那覇方面側にいますって言っても、どちら側ですかって聞かれて、
わからないんだ、
川挟むとね、ややこしいからね、三重橋は、
三重橋で言えばこの、うん、那覇向けと、
はいはい、
このなん新都心向け、
新都心向け、ね、はいはい、
だとこの川挟むじゃないですか、うん、だからどっち向けなんですか、
まあ、さっき言うたもできないしね、はいはい、あの辺ね、うん、
あっち向けですよと、この建物がある前に今僕立ってるんでって言ったら、どっち向けですかみたいな、どちら側ですか、いやだからこれな、この人は電話受けてマップとかを見ずに対応してるのかなと思った、マップ見てて、僕今この建物の前に立ってます、そしたらマップに大体この道路のどっち向けとか分からないのかなと思って、左側通行だから川挟んでるとか、うん、だったら分からんかなと思って、それをだから事細かく説明して、うん、こっち側です、分かりました、お名前なんですか、広瀬です、あ、広瀬、上の名前広瀬なんで、広瀬ですってさ、少々お待ちくださいって、そこから5分ぐらいあの保留音流れて、でお待たせしました、100何番の、
タクシーが、
うん、4、5分で到着します、最初の営業所調べるとこからタクシー乗るまで15分ぐらいかかってる、
なんで保留で5分も待つんだろうね、あ、探してたのかな、
そうだ、探し
近くに空いてーって、
近くに空いてる
いいかったかーみたいなやつね、う
ん、これだから忙しい時間帯とかって前あったんですけど、少々お待ちくださいって言われて、保留音になるじゃないですか、うん、5分ぐらい待たされて、
よく5分待ったね、
いやだからだってもう足その時なくてタクシー乗らんといけんかったから、タクシー呼ばないと、でここ全然通らないみたいな、
ここタクシーいっぱい通
す、ここではないんですけど、ね、今日行ったら僕使ったんですけど、
タクシー、はいはい、
家のとこから全然通らなくて、住宅街なので、だからもう電話して呼ぶしかないけど、デジ待たされて、で前もそれで呼んだら、はい、お待たせいたしましたみたいな、何分で来ますぐらいのテンションでお待たせしましたって言われたんで、はいって言ったら、現在近くに空いてる車両がないので申し訳ございませんっていう、じゃあその保留切った時のお待たせしましたの言い方は違くないかとか、
あ、最初からすみませんのテンション、
申し訳ございませんから、お待たせしました申し訳ございませんって入ったらいいんですけど、お待たせしました、あ、はい、今近くにですね空いてる車両がないので申し訳ございませんが、また
ご案内できません
と、ご案内できませんので申し訳ございませんって、申し訳ございませんが後に来るから、最初の入りのテンションだったらやっと回してくれるって思ったテンションで、うんうん、ってなるのが何回かあって、
この
あれが不思議でしょうがないですね、
一発目のテンションを間違える人っていっぱいあるよ、
大変申し訳ございませんお待たせいたしましたみたいな感じのテンションで来たら、はいはいはい、しゃあない、しゃあない、それはもう忙しい時間帯ですからねってこっちもなるけど、
そこからたまに逆転する人もいるよな、
逆転する人、
大丈夫でしたよっつって、大丈夫やのみたいな、ちょっと嬉しくなる
まあまあそのパターンもありますけどねでもだからまだそっちの方がいいから、うん、あれだからあんまりタクシー使い慣れてないとあれ慣れないっすね、
ああそうね、
で事務所の近くの、
うん、
タクシー会社、
うん
うん、
のとこに電話したら、はいはい、保留にしないで少々お待ちくださいっつって、その場で、
あ、探すやつね、
その場で車両を探す声が聞こえてくるから安心なんです、
う
ん、
私もそっちの方が多い気がする、なんかタクシー会社って
事務所らへんから乗るんだったらいいですけど、
あれかっこいいよな、
うん、なんか
シキシキシってな、はい、3分4分5分って、
はい、11巻3、4分11巻はい、お客様3、
4分聞こえましたみたいな
はい、
はい、ちょっとですねすいません、パソコンの 調子が悪くてですね、はい、CM に行けないのでこのままいつメール紹介します。
はい、
はい、おり木曜リジンちゃんちゃ
パソコンだけじゃなくて秋山も甘噛みしてんじゃないか、
うん、木曜オリジンチャンプルー宛て、ともきさん、秋山さん、しんやさん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりのラジオネーム、万代です。
万代さん。
秋山さん、遅ればせながら、プロデュース公演お疲れ様でした。ありがとうございました。うつにかかって大変でしたね、と励まされた場面にすごい泣きました。うん、珍しいというか、あれだね、多分。病院のシーンだね。ともきさん、ライブお疲れ様でした。
お疲れ様。
ライブ当日は地元のあざ、ね、おろくの大綱引きがあり、その役員になっていたので、ライブは見に行けず、また次回のライブ見に行きます。
よろしくお願いします。
話変わって先週、バイアスロンの観覧当たりました。
おお、ありがとうございます。
喜んでいたのもつかの間、当日、会場ギリギリまで歯医者受診の予定で、これ自分で調整できるやつ、放送始まるまでに会場に入れるか心配になってきました。とりあえず歯医者終わり次第、タイムスホールへ向かいます。それでは放送頑張ってくださいということで、
歯医者をずらせます。歯医者を。
そうだからあの開ね開演というか、まあこの放送が始まる前にすっとこどっこいと下里が出る歯医者復活戦もあるので、ね歯医者ずらして歯医者復活戦に来てください。
そうだよ、あの今週バイアスロンですね。
もう明日だからリハーサルで、明後日本番ですよ。ドキドキ。
頑張って。
ですね。
朝六本番の日朝6時入りってよ。
頑張って。去年それは去年というか去年までは毎年行ってたので知ってます。
あのその日さ俺ら本番があんの、
はい、
こけら落とし公演のな、
はい、
そうですね
本番、
うん、
メカルベース
だ。あのマネージャー2人がいなくてさ出演者が2人いなくてもう本番ギリギリまでな
そう
何もできないという状況だ。
検索さんも今回出るんですよこけら落とし公演、
う
ん、
おで、 でもなんか舞台立ってるの見た。
そうそうそう で、でも26日さ、
はい、
朝6時2人してで4時45分まで放送だから4時45分の放送見たら2人でダッシュで出て多分5時ぐらいに着くから
雨降らなければいいです ね、
そう、うん、雨降って駐車場混んだりとかしたらな
本番中寝なければいいんだけどね。
だから一個さ一個芝居中にあんまりあの2人芝居っていう芝居の方が結構ポイントで出るんですよ、うん、出ずっぱりじゃなくて、
はいはいはい、
で4ページか5ページ分ぐらいずっと出ないとこうやって裏でじっとしてるシーンがあるわけ、
はいはい、
危険だなってずっと思ってる今、
やめて怖い怖い怖い
出てこ秋山さん出てこない可能性あるなと思いながら
あれちょっとでもタイミングずれたらアウトで、ね、
本当にもう私この、うん、もう今実際に小屋入りしてあのやってるんですけどこのいつ出るかとかしかも言わないですよこの人がきっかけゼリフ
俺はねあえて言わないの
迷惑
人を試してるから、
ね、だからもうずっと裏でこうやってさなんか足踏みしてて言うのか言わないのかって言って、うん、いいや出ちゃえって言った瞬間そのきっかけゼリフ言ったりするわけ。もう今かよっていう
今でしょ。
違う今じゃないよ。
いや二人芝居はね昔僕もやったので、
あそうですね、
7年前ぐらいですかね。
こんな前になりますか。
はい、
は
あ、7年前か6年前ぐらいですかね。
そうだ思い出したんだけど、
はい、
7年前で思い出したワードなんだけど、うん、昔さ俺なんかさヒートが入る前に俺なんか大勢にさ高校生がいたの覚えてる。
翼、
うん、もっと
女の子、
はい、美空と綾香、
はい、覚えてます。
覚えてる。多分トモキが入った時ぐらいに
デビュー
一緒にねいたよね。
ソーズでデビューだった
じゃないですか。そう
ダブルキャストで、
ダブルキャストで、はい、2人女の子がいたらまだ H2O もない時代ですよ、う
ん、会ったことはありますよ。
ミソラは多分あ
るミソラさんはなんかその後ちょっと帰ってきた時に2回やった。そうそうそう
なんかね。で綾香って子もいてであの時ねなんかほんわかしたさ
う
わーわーみたいな喋り方した、
うん、おはようございますって
挨拶する
なんかもうやわらかい
新人公演、ね、ゆっこさんたちと一緒に入ってきたぐらいですよね。なんかゆっこさんたちと新人公演やってる DVD は見ましたけど。
そうかそうかな。
映像は見ました
よ。ゆっこさんの方が1年ぐらい後かな。
後か、
はい、うん、僕が、オリジンに来たのが2008年の6月だったんですよ。で9月にデビューしたんですけどその9月の次の月か前の月ぐらいの尾瀬さんの本公演でデビューした
んです。あ、じゃあ8月だ。ソウルズにです。
ソウルズでデビューって言ってた
んで、そうそう。でそのさっきの裏寿司と関係してるんだけど待ってたら後ろから声かけられて、
はいはい、
深夜さんっつって、
え、
会ってみたら彩香が立ってて赤ちゃん抱いてんの。シアさんお久しぶりですっつって、
おお、バカにしてるよね。
で、ま、赤ちゃんがね、うん、こうやって、子供っつ、二人目です。
あ、もう二人目。
まあまあでも、いくつになったの？ 26歳になりました。
もう
っつって、あそうっつってもうね、おじさんはねびっくりした。
俺さ26
並んでる場合じゃないよ。その年にさ並んでる場合
じゃない。そうだ、席取られて怒ってる場合じゃないよ。もっと大きい心持って。
え、今年26ぐらいですよ。26。
そうだから1個下ぐらいか。
いや2つ下ですよ。
あ、こんな下？
そんなに変わらなかった。でも僕オリジン入った時まだ19だったんで。
あれなんか多分高2ぐらい
で
ね。
高2ぐらい
でした。高2か高3ね。
でその僕が2年目ぐらいの時にも高校卒業して、
そうそう、内地行ったのね2人。
ミソラはその専門学校からなんか特殊メイクやったりとかっていう、そのそういうので東京行くっつって、彩香はなんか就職するかなんか学校専門行くか、
専門学校ですね。
いっとき、あの浦添の金秀でバイトしてるっていう。
ああ、そうそうそうそう、よく覚えてるね。
個人情報ただ漏れだ。
そう、あの彩香がガチャンも産んで、
まあでも彩香はなんか分かるな、
う
ん、
でもね変わらなかった。ほんわかした雰囲気はそのまま、ほんわかした雰囲気はそのままにお母さんになってた。やっぱ顔が違うんだな、顔が。びっくりしたよ、びっくりした。
あ、元気でした、ね、
元気だった。
あの、ね、旦那さんも一緒だったの？
いや、なんかね、お母さんと一緒っつって、あ
この番組ね、
この予約の仕方が普通に俺なんかずっとみんな待ってるのに、はい、予約っていうかね、あの、まあ、お店中
並んでる、
並び待ちしますって、番号取ってきますって、番号取って車乗ってブーンって行きよったわけ。だから多分、
慣れてる
んだ。慣れてる人は多分ね、30分ぐらいどうせかかるだろうっていうあれで、まあ、どっか行ってんのかなみたいな。
はい、26、まあ、そっか、2個下ぐらいか。びっくりした。
そしたらやっぱみんな顔変わるんだろうな。人も変わるんじゃないか。
もう変わらんでしょ、34から。あとは劣化する一方だよ。
母の顔になるんじゃないですか。
そういうこと。
子供抱いて
母の顔。そう、俺とトモキも父の顔があるかもな。
シアさんないよ。
俺ないよ。え、ないかな。どんな顔になるんだろうね。
じゃあちょっとそれを想像しながら一回 CM 行きましょうね。
はい、メールまだまだお待ちしております、はい、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。今のはセーフでしょ。一旦CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、8月24日木曜日17時34分になりました。木曜オリジンジャンプやっております。
はい、ですね、本日差し入れいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。しかもですね、県外のお客様から、
はい、このスタジオに来て直接どうぞではなくて、う
ん、送っていただいてました。
郵送していただいて、はあ、木曜オリちゃんではなかなかない
ヒートのうちに郵送が届いたんですか。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、FM さん、なんで私その個人情報ダダ漏れなんですか。危ないよ。はい、メールの方紹介させていただ、メールというか手紙でいただいております。
手紙の、手紙で
ポツですな。
はい、オリジンチャンプル木曜日、トモキさん、はい、荒垣真也さん、うん、秋山ひとみさん、改めまして、初めまして
、
手紙とかこういう系でも初めましてですね、はい、関東地方からポッドキャストでいつも楽しく、聞かせていただいております、はあ、月の虎と申します。よろしくです。
よろしくお願いします、
はい、いいテーマとは関係ないのですが、うん、残暑見舞い申し上げま す,
ます。
大丈夫、テーマがないので大丈夫です。
はい、大丈夫です。
はい、こちらですね、差し入れの方、内地の黒玉というお菓子です。
うん、
黒玉沢
田屋、
あと秋山さんには信玄餅とほうとううどんをつけときましたのでよろしくですと、うん、はい、ありがとうございます、うん、それでは皆様連日の暑さに負けないように頑張ってください、うん、ラジオネーム桜小町読者
ブログね、
うん、月の虎はどこ行った、
みんなも見て桜小町
はい、PS 実は日付変更戦は3年前より見させていただいております、うん、ラジコでも、5月ラジオドラマを楽しませていただきました、うん、それではまた2017の日付変更戦でお会いしましょうということで、
は
い、
は
い、
ありがとうございます、お声かけいただきたいですね、
は
い、
あの以上何度かね、
溶けない雪も見に来てくださって、
あら、そうですか、
はい、県外から来てくださいました、そうです、
俺だけ今あのお名前聞いて顔が浮かばないから、
日付変更戦もねいらっしゃってるので、
ちゃんと
多分
あの顔と名前を一致させてください
させてください
一致させ
るのはお前の仕事だ、
よろしくお願いします、
はい、ではいただいたお菓子黒玉、え
ガンツみたい、
うわめっちゃかかってる、
じゃ これだけで一回見せたい、
ね、テカって
る、ほら
パチンコの玉みたいだな、
すごいねこれ、
こんな大きくはないでしょ、
エンドウ豆と黒糖の揺るぎない和の奥深さ、わー沢田屋さんというところですね、
沢田屋
お皿等に乗せてお召し上がりくださいって書いてありますが頑張りましょう
え、そんな系なんですか、飛び散る系、
普通は、
あ、いや多分パコってやるんじゃないかな、
プッチンプリンみたいな感
じ、そうそうそうそうそうそうそう、おまんじゅう、
すごいすごい、
あのごめん2人ともさ俺にも
黒糖
回して回して
あごめん、ね、ちょっと、あ、ありがとうございます、はい、また上等
だ、沢田屋の黒玉、
ありがとうございます、すごい、ともき、はい、
あら、なんですかなんか不思議な、
すごい、ぷよぷよみたい、ぷよぷよみたい、
わかる、こういうさ、こういうゲームセンターのレバーちょっと気持ちいいの
なんかこういうのカチャカチャカチャカチャカチャってやるでしょ
アーケード版のやつ、
人差し指と中指で挟めてでしょ、
キングオブ、僕はこうつまむ派でしょ、
親指でつまむ派、
こう
なんかこういう人多いよね、下からやる人、
そう、あのワイングラス引っ掛ける感じのね、
うん、これ
これだと出しにくい技があるんで僕はもうこうこれ派でした、
ね、これやりづらくない、
いただきます、
それの方がカンカンって横にやるちょっとした出しとか
そうなの、
なんかショージャンプみたいなのとかはそっちの方がやりやすかったりするん
ですよ、ええー、俺は引っ掛け派だな
本当に、
うわ、
想像と違う、
あのガンツみたい、
なんなのこれ
分かったよガンツは、早く食べなさい、
これで見
たガンツみたいじゃないですか分
かったよ
じゃあもう見た最初見た時から僕はもうガンツだと思って
ごめん説明しなくていいけどガンツが分からないから何とも言えない、
漫画のな、
長くなりそうだからいい、長くなりそうだからいい、
パシッて開いて
はい食べれ、
採点をお待ちくださいっていういただきます、
うまい、
さつまいもかな、中
さつまいもだ、
ですよね、
うん、
おまんじゅうってあったんで、
うまいな、月の虎さん、これ不思議な味、そんな沖縄にはない
の、外は何、羊羹みたいな感じなんですか、
黒糖ですね、黒糖、
黒糖でコーティングしてるってことですね、
元祖黒玉、上質のエンドウ豆を丹念に丸いあんこ玉にし、エンドウ豆ですね、なんか、うん、香り高い黒糖をかけた風味豊かな和菓子ですと、澤田屋が自信を持っておすすめする伝統の一品です、うん、ということで、
いや自信持ってるわこれ、
うまい、抹茶誰か立てて、抹茶シャカシャカして、抹茶、
甘みが優しい、うん、
誰も喋らなくなるなこれ
ほっこりする味ですね本当に、抹茶ではないけど、あのお茶、緑茶のあの温かいお茶が欲しい、
ともきの緑茶一口ちょうだい今水も何もなくてからさ、
でもさ、このアワーオリジンチャンプル、
はい、自分の番組名を
オリジンチャンプル系で言うと、うん、俺らが多分結構年齢上だよね、チャンプルだったら、
うどんちゃんがまあ火曜日にいるんで一人で年齢上げてるけど、
あ、そうだったな、いや俺が言いたかったのは今後ね、こういうあの大人っぽいお菓子を俺なんかが担当することになった方がいいのかなみたいなね、
ああ
もう俺なんかそういうの似合う年でしょこれ、
似合わなきゃいけない年というか、
僕まだ20代です、でもまだパンケーキとか、
あ、パンケーキとか、
パンケーキ食べる、
食べない食べたことない、
もう一個、
本当に美味しい、
幸せのパンケーキみたいなのは食べに行けない、恥ずかしい、
月曜日行くけど、
うっそ
あっこと島袋、あっこ
ちゃん、あっこちゃん
デートしてくれよ、
何時から
いや誘わないよ、
開けとこうか、
誘わないよ、
参加しよう、空海の腕、
空海
の腕、空海の腕、空海、幸せのラーメン食いに
幸せの担々麺
食べ、幸せになるけど、
うわ出た、
いいね信玄餅、
ね、これ
うまいよ、
きな粉、
きなこと黒蜜かけて
小学校ぐらいの時にこの竹の
あ 割り箸
割り箸というか
用紙みたいなやつでね、
うわこれあれだ
このフォルムが刀みたいっていうので大好きでしたね。もう小学校ぐらいの時
懐かしさよ、
こういうフォルム大好きでした。
もうさこれ2つとかじゃなくてさ、もう全部のこのなんつうの 12個入りみたいな人ダンスみたいにして売ってほしい
これ、うん、いやこの量が一番いいんですか、
やだ足りない、
すごいうなぎのタレみたいに
だから黒蜜
入ってますよ。
えこれ黒蜜
髪出せ早いな。
えアワー終わりですよね、うん、確か
えこれはこれかけるんだよね、
黒蜜かけますよ、このさ黒蜜がさはじくきな粉をはじくわけ、
はじきますもんね、
はじくわけよ、ちゃんとちゃんと馴染んです
ごい
仲良くしたあんたたち、
大人なデザートですね今日は本当に、
きな粉がきな粉がきな粉が
ほんならじゃあちょっと
ほんだらば、
あ、
うまし、
いただきます、
うまし、
いただきます、僕も3つを、あ、
これもすごいことになっちゃってんな、
あ、くるみがいいね、くるみがいいよ、え、ちょっと待って、黒蜜ちまちまかけすぎでしょ、
いや黒蜜でなんか絵描こうかなと思ったけど
全然無理、
全然弾いて玉と玉がプチュンってくっついていくからダメだってなって、
きなこうまい、
うまいっすよね、
うんめっちゃうまい、
きなこうまい、
これさっきのさこの金、うん、
黒玉
黒玉つけてもめっちゃ
最低だ、
危ない
危ない、
気を抜くと危ない、
黒と金をどう間違うんですか。
そこで止めてくれてよかったけど、
うん、うん、これをつけても美味しいかもしれない、あ、うん、
だからごめん、何もシヤさんが何喋っても何も入ってこない、
あ、でもこれ、あ、え、これくず餅切るの難しいな、
うん、切れてます
よ、え、これ切れてるんですか、
切れてる切れてる、
切れてるね、
え、じゃあもう刺して持ち上げたら食えるみたいな感じです
か、うん、3等分されてるわ、
されてるされてる、
お餅だけにね、
え、どこどこどこ
刺して持ち上げるっつってね、
あーごめんごめん聞いてなかった、
うま
うま、
きなこのこぼれを
誰これ作った人、
武田信玄じゃないですか、
信玄餅だからこんなもんかっからあるかな、
うん、
うまいな、
でも思いを馳せるね、うん、昔の人はこういうの食べながらさ江戸までの道中をさね、団子屋の娘と話しながらさ、
そんな昔からあったかな、
さあさあ旅のもの
さあさあさあさあ
こちらにおかけになって熱いお茶と一緒に
似合いそうだな、そんなやつお前
団子屋の主人みたいな、
団子屋似合い似合うな、時代劇、
おい大きくお茶持ってこお茶
なんでちょっとおじいちゃんなの、とんこつしゅうさんからくちゃくちゃラジオ、大阪のおばちゃんさんから、うなぎのたれ笑い笑い笑い、こんばんは
うわー黒蜜おいしいな、
ねえ美味しい、昔水寒天かな、本当に寒天を水で煮ただけ、
うん、
でタッパーとかに入れてもあの冷蔵庫で冷やしたら固まるじゃないですか、うん、それにきな粉と黒蜜かけて食べてたんですよ、お家のおやつとして、本当にそれが好きで、
うん、
もうなんて言うんだろう、うん、1日にそのタッパー2つぐらい食べてました、
本当に
心がないな心のない、心のない本当にいいだったな、
あそう、
はい、
うーん、
はい、ありがとうございます、月の虎さん、
月の虎さん、
はい、またぜひぜひお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、
月の虎さんはこの地元の方ですか、そのでこっちでなんどこの茨城って言った、
神奈川、
あ神奈川
ですね、はい、神奈川在住ということで、はい、またぜひお待ちしております、
ありがとうございます、
はい、メール紹介していきます、はい、劇団大勢の頭と瞳と舞台の申し子のともき、そしてラジオの前のオーディエンス、ただいま那覇へ向けてフライト中の芝居太郎博士でございます、
おかえりなさい、
おかえりなさい、長いバカンスを終えて那覇へ戻りますが、うん、今回は公私ともに有意義な帰国だったな、
うん、
涼しかったし食うものはうまかったし、うん、被災地の取材も順調だったし、三十、うん、数年ぶりに再会した同級生、うん、ナンバーワンのマドンナだった S さんはとびきり綺麗になってたし、人間半世紀も生きてるとマドンナもマラドーナになるもんですが、
うん
うん、マドンナがマリアになるとはさすがだぜ、本当、
うん、
何食ったら劣化しねえんだよ、ちょっと聞いてみた、どうヒート聞きたい聞きたい聞きたい、教えねえけどな、かっこ悪い、まっぴらごめんよ、ということでいろいろ写真が送られてきてる、これはハイネケン、
ハイネケンビール、
あ
この、ね、ラーメン、何
冷麺じゃないよね、普通のラーメンですよね、めっちゃなんか、
うん、
これど地元のなのかな、めっちゃ透き通ってるけど、
なんか2回ぐらいアップして 締めもここに来たみたいな、フェイスブックとかで書いてましたよね。
地元ですね、まだまだ再建っていう感じですけれども、うん、
劣化しないっていうさ、ね、まあまあ、芸能人もそうだけどさ、はい、例えば産んでさ、赤ちゃん産んですぐさなんか復帰する人とかの何ボディー、すごいよな、
すごい、
あれ一応健康的なことしてんだよな本当にな、
まあ、やっぱだから運動だったりヨガだったりとかはしてると思いますけど、
ちゃんと気にしてやられてるんでしょうね、うん、そういう方っていうの
すごいよね、あんなすぐ戻ってね、
だって子供もだけど5歳とかなんていうんですか、体は老けるって内臓とかそういう細胞的に、やっぱなんか体重は戻ったけどやっぱ体型が変わってしまうとか、体重的には痩せるけど体型はちょっとぽっちゃりというかしてしまうとかってあるみたいですよ。
あ、そう、
だから怖いな、
産んだら、
産んだらどうなるか。
でも太った人も見てみたい。
いいよ別に豚骨臭さんから2人産んだら終わりだよって来ましたそんなこと言わんでお母さん、
終わりではないでしょ
う、うん、今まだまだ何も始まっちゃねえよ、うん、あの有名なキッズリターンですわ。
あ、そうだ、うん、忘れてたわ、うん、俺言いたかったんだけど、さっきの、はい、トモキのさっきのタクシーの下りがあったでしょ、はいはい、電話、うん、これテンション、最初のテンションが間違ってる人が多いと。
お待たせしました、
お待たせしましたの、またちょっといつもね腹立ってばっかりなんだけど、うん、またですよ、うん、働いててさ、はい、一発目のテンションが明らかにおかしいの。普通さ、お願いしますって言うでしょ、
注文するときに、
まあ、すいません、うん、でもお願いします、うん、でもね、あのね、最近若い子の多いんだけど、はい、あとおじさん、はい、新聞からすぐ読み始めるおじさんが多いんだけど、
もう席ついてすぐ新聞広げて、
第一声のこのねあれがもう何回も読んでこない時の言い方のテンションで言う、
すいませんみたいな、
一発目からなんか違くない言ってる意味わかるよね俺が今ちょっと、
わかりますよ、わかります、すいませんじゃなくてもうすいません、うん、早くみたいな、
一発目それがね5発読んだ後それだったらいいけどさ、うん、はい、一発目からそれで呼ばれたらさ、なんか行きたくないよなって思うっていうのがちょっと、うん、さっきの話聞いてて、うん、第一発目からテンション間違ってる人がいるよって
一発目から第一声から、
第一声からねそういうの気をつけないといけない
だからね、やっぱこのなんていうんですかね、伝わり方とかね、
そう
大事ですからね。
だって
まあ店員さんもね、もちろんだからちゃんとしてくれた人にちゃんとして行きたくなるじゃないですか、
うん、
あ、すいません、うん、みたいな感じで、あ、こっちもね、あ、お待たせしましたって言ってるけど、なんか一発目からね、早くみたいな感じで来たら、
すいませんすいませんみたいな感じで一発目から言われた。
そんな呼んだ呼んだ、
そんな忙しくない時にですよ。
だから自分がこの働いてる時にそれを言われたら嫌だなっていうのを自分が客として行った時に やるのが一番ダメですよね。
そうね、
自分は客だからこうグインってなるのはよろしくないかな。
そう、それを、はい、ごめんねちょっと思ったから今言った
、うん、荒垣慎也からのお知らせでした。
お知らせでございました、
うん、はい、それでは一旦 CM です、
はい、もう一度 CM へ。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。はい、ここで番組からお知らせです。ビッグワン全店で好評発売中の当選鏡めんつゆを使った当選鏡めんつゆフォトコンテストを開催中。ルールは簡単。当選鏡めんつゆボトルのある風景を写真に撮影してメールで送ってください。部門が2つありまして、ファミリー部門、家族の食事シーン、お子様の笑顔大募集、我が家のそうめんの具材はこんな感じ、こんな場所でそうめん食べてますなどなど。でもう一つがですね、インスタ部門、顔出し NG の方はこちら、綺麗に盛り付けしてそうめんや珍しい具材、煮物、照り焼きなどアレンジ料理を送ってねということで、インスタ映えする画像部門なので実際のインスタグラムにアップするわけではありません。でそれぞれですね、これ部門の最優秀賞作品にはお米を30キロプレゼント。
30キロ、
5キロだったら6袋。
そうだろ、あら、サランラップちゃん、
サランラップちゃん、お久しぶりだね、夏休みだからね。
そっか、
とかプール行った、
ね、
プール行った、プール行ってない、
海行った、海は行った、
海行った、
ね、ちょっといい
前に見たランドセルしょってる時より大きくなりました、なんか基本ちょっと前より大きくなった感じじゃない、
あでも伸びたかもしれないですけどね、うん、なんか結構焼けてますね、うん、デイジ喋ってるけど水風船持ってる、や割れる割れる割れるやつ、
涼しげでね、もうすぐ終わって
どうし た,
どうしたなんか気に来なかったか、はい、ごめんなさい、続きですね、はい、応募期間は来週の木曜日8月31日まで、うんうん、応募先や詳しい情報はビッグワンのウェブサイトからホルモン枯発の画像をクリックしてチェックしてね、景品のお米30キロは お近くのビッグワンにて受け渡しとなります、あなたのご応募お待ちしておりますと、
お待ちしております、
お待ちしております、30キロって多分私1年持つぜ、
30キロだったらそんな半年ぐらいじゃないか、
いや
ー1人だ、米びつを2つぐらい用意しないと、
だって5キロしか入らない米びつしか持ってないですもん、ね、100均とかで売ってるようなやつ、
うん、もう今僕米びつ使ってないですからね、
まあね、
2リットルペットボトルに移し替えてます、
あれで 何キロ入るの、5キロ、
あれで2キロは入るんじゃないですか、 1.8 キロぐらいです、
ペットボトルに入れて使う時にこう出してんの、
はい、
俺初めて知った、こんなのもやるんだ、
100均であれが売ってるんですよ、このペットボトルに移し替えやすいように、
ジョーロみたい
な、ロートみたいになってるやつで、うんうんうん、それがあの蓋になってて
ペットボトル、へ
ーで密閉できるし、でその外蓋みたいなパコッと外したらそれで測れるので1号とっていうのが100均に売ってたん で2リットルのお水買って飲み干した後洗って乾かして、それを台所の下の棚の中に置いて暗所で保存してます、
我が家のそうめんの具材はこんな感じ、
そうめんか、
そうめんの具材か、
そうめんの具材って
きゅうりと錦糸卵とハム、
まあベタっちゃベタだな、
それはなんか冷やし中華のイメージが、
なんか何でもそれにしちゃう、冷やし中華もそれだし、そうめんでもそれ、
そうめんはもう僕んじゃもうつゆだけです、つゆわさびのみで氷入ったそうめん、ボン
わさび、
わさび美味しいよね、
からしだな、
冷やし中華じゃないのからしは、
あ分かんない、なんかあんまりそうめんと冷やし中華をなんか別々に考えてないかも、
うん、僕んちはもうちっちゃい時からのイメージというかもうずっとあったのは、昼に冷やしそうめんがドンって出てきて、
うん、
もう大きい器に氷と一緒に水の中にそうめん入ってて、つゆでつけて食べて、うん、余ったのを夜そうめんチャンプルにして、
うん、あそうか、そうめんチャンプルなんだ、うち乳麺になる次の日の朝、
乳麺って何、
あったかいおつゆ、うどんのそうめんバージョン、バージョンだってバージョンみたいな、
味噌汁のあそうめんのつゆ、う
ん、いや正月に食うやつみたいな、普通に
そうめんのつゆでしょ、
おつゆです、
だから
本当普通に、えうんうんうん、
沖縄以外のそのお正月に食べる、
うん、お雑煮じゃないよ、
お雑煮とは別で、 あれうちだけなのかな
そうめんのつゆでしょ、
普通にめんつゆを温めて、でそこにあのさ残ったそうめん入れて、まあ、具だったら豚肉とか玉ねぎとか
めんつゆ
卵とか、
めんつゆで温めるんですか、
でもめんつゆ飲むの、
だってうどんだってめんつゆでしょ、
そうだけど、
何そんなに、え、そんなに、え、アニゾウさん、
乳麺ってそういうやつなんですか、
え、じゃないの、
乳麺って聞かないかな、俺
そう、だからそうめんを多分 ね、あったかいので食べるあれがないのかな、
ない新しい麺ってこと、
うん、
だってそうめん、冷やしそうめんとか流しそうめんするじゃないですか、
はい、
流しそうめん、
流しそうめんだったりとか、夏場にやるね、うんうん、そうめんやった、あまりって、絶対チャンプルになりますよね、
だからチャンプルがないから
なるけど、俺なんかお家は絶対なくなるようになってた、
いや
残すってのがないから、
なんかイボの糸みたいな、
はいはい、
袋で入ってるじゃないですか、お歳暮とかでもらうじゃないですか、
お盆の時期な、
はい、
もうこの時期絶対もらうような、
あの木箱みたいなの入った4束ぐらい入ってるやつ、うん、あれ全部一応作るんですよ、だから、
へ、あ一気に茹でるの、
もう一気に全部茹でて、で僕らまあ5人家族だったんで、わーってみんなで食べるけど一応余るから、夜はそうめんチャンプルーで出てくる、
うーん、
弟お母さん
夜にそうめんにして、まあ、そうめんだったりうどん、みんなちょっと細いうどんだったり まあ、そうめんにみたいなのがあるんですけど、にして次の日の朝そうやってあったかくなって出てくる、おつゆとしてご飯とそれとおかずみたいな。
へー、
なんか風邪ひいてる時はいいですよ。
乳麺、
乳麺
調べてみよう、ね、
玉ねぎと豚肉と卵、
んそんな合致し、なんかなんだろう、うちの奄美のお家で正月に必ず食うやつがあるんだよな、そうめん入ってる。
へ
え、あれなんだろう、
地元、日本とあるあるですね。はい、ということで
早い、
へ早い
早い、なんか今日はい、というわけで、うん、まあ、本日の木曜日ジンジャンプルもお時間でございますけども、
はい、
今日はたくさんの差し入れ、
はい、
本当ありがとうございます。
メールツイキャス
俺さんからのやつもね、先週先々週からもあのうまい棒をたくさんいただいてますし、
なんだっけこれ、
ガンツ、
ガンツ、
はい、ガンツと武田信玄もいただきまして、
はい、ありがとうございます
たくさんいただきました、はい、ありがとうございます。というわけで今週の土日かな、うん、土曜日、
うん、土曜日7時からと、日曜日の14時から、はい、那覇市の古島のところにある、うん、ありますアトリエメカルベースにてコケラ落とし公演二人芝居と、だるま返しを、劇団で上映いたしますので、はい、でこちらですね、駐車場がないので公共の交通機関や近くに回るちょっとを使って、はいはい、お越しください。よろしくお願いいたします。
バイアスロンの生放送もぜひ見て、
はい、バイアスロン終わりでも来ても全然間に合いますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、その次の日日曜日僕は渡嘉敷島に行きま す,
います
ありがとうございます。はい、というわけで本日の木曜リジンジャンプル以上でございます、うん、お相手いたしましたのは私トモキと、
はい、劇団大空あるかちんやと、
はい、劇団大空秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。バイバイ。